ペテロの手紙の1、第1章の3節から5節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。以上です。人生に大切なことはすべて絵本から教わったという本があります。小さい時にですね、絵本をですねよく読み聞かせてもらったりします。その絵本の中でですね、子どもたちはいろんなことをですね学ぶんですけども、最初の人生の大切なことは多分その絵本の中にですねみんな学んでいくという、そういう本でした。その中にですね、作者がですねこういうふうに書いておりました。私が基本的に絵本や子どもの本で重要だと思っているのは、絶対的にハッピーエンド、あるいは完全なハッピーエンドではないにしてもきちんと最後に希望があること、こういうふうに心がけていますという、その絵本作家のですねその言葉を聞いて、確かにそうだなと思います。絵本がですね何かですね悪いことでですね終わってしまったり、なんかですね、希望がない絶望で終わってしまったら、やっぱ子どもたちの心の中には暗いものしか残らないだろうな。でもどんな人生があったとしても、どんなに厳しいことがあったとしても、最後にはですねきちんと希望がある、そのことをですねやっぱ絵本の中で学んでいけたらなと思います。私たちは子どもの心の中にですね何を残せばいいか、それはきちんと希望あるんだという、そのことだろうなと思います。いつか試練の時がやってきてもですね、最後にはですね神様が希望をくださるのだ、そのことをですね私たちは絵本の中で学んでいけたらなと思いますし、絵本作家がですねそういうふうにして、ね、書いていくってことにですねやっぱ信頼を置いていきたいなと思うのです。ペテロの手紙というのは、さまざまな迫害を受けている信仰者をですね慰め、信仰に固く立つように進めるために書かれたものでもあります。さまざまな迫害を受けていてですね、もう希望もなかった人たちに対してペテロがですね希望を持つようにと、そういうふうに励ましています。今日の箇所はですね、苦難の中にある信仰者の在り方に対するですねおすすめなのでしょう。試練の中にあってもですね、神は生き生きとした希望を与えてくださるのだとペテロは言うのです。どんな状況の中にあったとしても、神様は生き生きとした希望を与えてくださる、その根拠になっているのはイエス様の復活の出来事です。どんなに十字架の痛み、苦しみ、死があったとしても、あのように復活の希望を与えられたのだ。どんなにですね暗くですね迫害を受け苦しい中にあったとしても、でも最後は生き生きとした復活、生き生きとした希望を与えてくださる、だからですね落ち込まないように、今ですね与えた信仰に生きるように、そのようにですねペテロは教えているのだというふうに思うのです。昨日はですね高野病院のですね緩和ケアクリニックのですね病棟の、カフェにですね、臨床宗教師の人たちと一緒にいました。またですね先週あった41歳のですね男性の方がですね木曜日か亡くなったんですかね。で、最後にですね臨床宗教師のお坊さんがですね、その看病しているお母さんですね、お母さんの話をですね聞き、お母さんがですねお坊さんに話したいっていうことがあったのでしょうですね。僕らは早く帰りましたけどですね、そのお坊さんが1時間半ぐらいですねお話を聞かれただと思います。そのお母さんにとってみればですね、3人の男の子の一番下ですね、しかも41歳ですね、まだ結婚もしていないですね、何のですね、悪いこともしてないのにですね、なぜ41歳のですね自分の息子がですねこのような病気にかかって、死ななきゃいけないのか、それ納得 いかないですね。でですね子供もですね何も言わないもんですからですね、それはお母さんに対する愛情だったと思うんですけどですね。で、どうして41歳の子供がですね天に召されなきゃいけないのかとか、自分の心の中の苦しさとかをお坊さんに話されたのでしょう。 でですね、亡くなってですね、昨日ですね、実は、初7日なんですよね、病院にですね、家にいてもいたたまれないのでって言ってそのお母さん来られてですね、もう一度再会をですね、しましたですね。話を聞いてもらってですね、よかったのでしょう。泣きながらですね、話されたこともあったのとか思いますが、そのお母さんがですね、こういうふうに言われたんですよね。あんだけ辛く、あんだけ苦しいですね、時をですね、先週は過ごしてたのに、今はですね、何か思い出すのは、いい元気の顔しか思い出さないですね。なんかそうなんですよね。本当に天にですね、家族をですね、送った人たちっていうのはですね、病床の時の苦しい時とか悲しい時とかでなくて、良い思い出が思い出されるんですね。で、あの苦しい時、あの病床に立ってですね、なんで40歳のっていうふうにあれだけ悩んでたのに、それはすっかり頭の中から消えてるんですよねっていうことを言われたんですね。で、それがですね、何なのかっていうのは分からないですね。多分ですね、家族とかですね、そういう人たちがこの1週間ですね、たくさんの方々がお参りに来てくださってですね、たくさんの人たちに支えられて、そして、幸せに生きた41年だったんだなっていうことをやっぱり感じたっていうんですよね。きっと葬式になってもですね、誰も来ないだろうですね。41歳で死ぬんですね。でもたくさんの人が来てですね、お参りしてくれて声をかけてくれた。息子の人生たとえ41年だったとしてもですね、幸せな人生だったというふうに今は思えるのよって言われた時にですね、あ、やっぱりここが希望なんだなと思いました。葬儀はですね、残された遺族のための慰めだと思いますですね。そこにどれだけですね、その人に希望をですね、与えることができるか、それは亡くなっていった方がですね、多くの人々にですね、守られ、導かれ、そして神様によってですね、愛されてきた、その存在をですね、知ることかなとも思いながら、昨日その話を聞いておりました。ペテロはですね、神様は生き生きとした希望を与えるというふうに教えています。その希望はイエス・キリストの復活によって与えられるんですね。たとえこの世の人生が終わったとしても、私たちはですね、新しい命を与えられるという生き生きとした希望をですね、実は与えられている。イエス様の十字架と復活によってですね、私たちはそれに導かれてくる。死者の中から復活によって与えられた生き生きとしたですね、希望というのをですね、今日も与えられている。そのことを信じてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち、死難の生活の中に痛み、苦しみ、また希望がないこと、たくさんあります。しかし、それでも主は私たちに復活を通して生き生きした希望を与えてくださいます。どうかその復活の生き生きした希望に今日も生きることができるように導いてください。大井教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。いよいよ、宇都教会の総会が土曜日行われ、またその1週間後には鹿児島教会、そしてまた大江教会の教会の総会が開かれようとしております。どうかこの総会に主が共にいてくださって、新しい1年に向けて新しくまたスタートすることのできる祝福を与えてください。今日もまた私たちに必要な糧をどうか聖霊によって豊かに整えてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのある方々には、主が共に寄り添って力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。